さて、皆さんは膝を突き合わせるという言葉をどっか聞いたことがあるのではないかと思います。この言葉の意味ですけれども、膝を突き合わせるぐらいに相手と真面目に向き合って話す、お互いに心の内をさらけ出して腹を割って話そうという時に使う、そのような言葉だと思いますし、真剣な時であったり真面目に相手と向き合いたい時に、皆さん人は膝をつけるのではないかと思うのです。例えば誰かに対して必死になってお願いする時、時には両膝をつけて正座をしたり、例えば片膝をついたり、片膝といえば、そういえば私は一度だけあります。それはこうですね、こうすればわかるかと思いますけど、さとみさんにプロポーズする時のこの様子です。まあこのような形で、まあ結婚してくださいと申し込んだっていうのは今でもはっきり覚えていますけれども、まあ両膝をついて謝るような正座をするようなことは今のところまだありませんので、そんなふうにこれからもないようにちょっと気をつけていきたいとは思うんですけれども、ただこの土下座にしろ、そのプロポーズにしろ、膝を地面について必死に立って誰かにしきり願うというのは、よくあるのではないか、もしくはそしてそういうことがあるときというのはよっぽどのときではないのかと思うのです。真剣に願う、しきりに願う、本日の聖書箇所にもしきりに願う街道長ヤイロの姿が出てきますけれども、そしてもう一つ、ひれ伏す長血を患った女の姿も見て取れると思います。もちろん街道長ヤイロ、長血を患った女、それぞれ話は違いますけれども、これは両名ともにイエス様に真剣に願い求めたのではないかと思うのです。ですので本日の聖書箇所は少々長いですけれども、21節から43節、皆様と一緒に聖書を読んでいきたいと思います。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、あなたの御名を崇めます。本日は6月第2週の聖日礼拝、どうぞ主よ、あなたがここにいてくださり、そしてあなたの御心に従い、これから共に歩んでいくことができますよ。今からマルコ福音書を読んでいきますけれども、どうぞ主よ、あなたが私たちに語りかけてくださる御心を私たちが受け止め、これからもあなたに従って生きていくことができますよう、お願いいたします。現在佐藤先生、恵美子先生、千佳さんは、熊本福岡に向かっております。どうぞ主よ、その道中の安全が守られますよう、そして白田集会が豊かに祝福され用いられますようにお祈りいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。さて、本日の聖書箇所ですけれども、誠に印象深く、私たちの心に刻まれるような、そのようなお話と言ってよいのではないかと思います。そしてまず大きなところから説明していきますけれども、21節から24節までは街道長ヤイロの話になり、25節から34節までが長血を患った女の話、そして35節からがヤイロと娘、家族の話というふうに、このヤイロの話と長血を患った女の話の2つが挟まれて組み合わされています。ここで視点を変えて、この娘の父親であったヤイロに注目してみますと、25節においていささか厄介な事故が途中で起こったと思うような出来事が突然挟み込まれたような、そのような書き方になっております。そしてこのように2つ組み合わされた出来事っていうのは一体何を意味するのでしょうか。これはある聖書学者のその話によりますと、街道長ヤイロがイエスにお願いした場所と娘が寝込んでる家との間には距離があったがゆえに、長血を患った女の話を挟み込んだのではないかという説があります。しかしもしそうだとするならば、マルコ福音書だけでなくマタイ・ルカ福音書にも丁寧にこのように書かれているのではないかということありますと、そういうことを考えますと、じゃあ一体どのように考えたらよいのでしょうか。そしてこの2つの話というのは実は別に引き離そうとしているわけではありません。そのことを改めて考えてみますと、この2つのお話、出来事というのはしっかりと組み合わさっている、 そしてそのことが大事なのだということをマルコ福音書で示しているのです。そしてその理由ですが、長丁を渡った女性にイエス様が言葉をかけられる、ちょっと一節見ていきましょう。34節をご覧ください。ここに、あなたの信仰はあなたを救った。この救ったっていうギリシャ語の言葉ですけれども、実は23節の娘は助かり、この言葉と同じ言葉がここで、使われています。つまり娘が助かりっていうのは、娘は救われるとなりますし、もう一つ28節にもあるように、この方の福音でも触れれば癒していただけるというこの言葉にも使われている。ですから28節を直訳しますと、この方の福にでも触れれば救われるとなるのです。もう一度整理しましょう。23節は娘が助かり、この部分は娘は救われる。28節はこの方の福にでも触れれば救われる。そして、この34節、これは最も大切なところだと思いますけど、あなたの信仰があなたを救った。イエス様はこの長血を患っていた女に、あなたの信仰があなたを癒したとは言わないで、あなたを救ったとここで語られています。しかもその救いっていうのがですね、例えば救い主イエス・キリストというような時に用いられる言葉でして、ただ病気が癒される、そういう意味で助けが与えられるということにとどまらないのだっていうことなのです。私たちが健康であろうが病気であろうが、どんな時にもどんな人間にも必要な救いと言い表すこの言葉を、イエス様はここでわざわざ用いておられるのです。そう考えますと、ここに記されていることというのは、ただただ肉体の癒し、すなわち長血を12年間も患っていた女の癒しだけではなく、それ以上のこと、すなわちもっと深く広い救いが起こっているのだっていうことがここで起きている。この救いに至ることができた信仰者たちの物語がここにあると言っていいと思います。まあ私たちも、私の話ですけれども、2010年夏、佐藤先生から聖書をいただいた時のことを今でも昨日のようにことに覚えています。この時私は精神的に病んでいまして、人間恐怖症がひどかったものですから、正直に言いますと南教会へ行きたいとは思っていませんでしたし、まあ広島から宮崎の実家へ1ヶ月に1回その両親のもとへ帰るのも、正直なこと言えば億劫でした。ですけれども、母の後についていかないと、母の前に私の、まあ現れないと、まあ電話構成がひどいと言いますか、まあやむを得ずと言いますか、ですので私はしぶしぶその時は母に従っていたのです。そして実家から南教会まで運転させられて、母に言われるがままに従ってついてきた私なんですけども、まあやっぱり今でも不思議に思うんですね。なぜ佐藤先生に聖書をくださいと申してたのか、これは未だに私も分かりません。ただ改めて今になって思うとですよ、あの時神様が佐藤先生に、そして私に働いてくださったということだけは今でもはっきりと確信持って言うことができます。そして佐藤先生は何も言わずにそっとプレゼントしてくださった。買えば数千円以上するものですから、もしプレゼントするときに私に何か言われることがあれば、私はきっと聖書を受け取ることはなかったと思います。私はこの瞬間救われた、立ち直ったと思っています。そしてこの後広島に戻る列車の中で私は聖書を読みましたけれども、一体何が書かれているのかよくわからない、最初はそう思いました。ですけれども、わからないままもう読んでいったのに今でも覚えていますけど、なぜか夢中になっていったんですね。そして文字通り真剣に没頭して読んだ結果、少なくとも一つ分かったことがあります。それは聖書に出てくる人物というのは、あ、 私と同じではないかと。例えばダビデの姦淫の罪の話、ペテロがイエス様を3度知らないと、いうこと、この話、聖書に出てくる登場人物、人間の弱さっていうのがある意味私にとって慰めとなり、とても身近な存在のように思えたのです。特に本日の聖書箇所でありますこの街道長ヤイロ、私は特別に とても身近な存在のように思っています。と言いますのも、この2010年聖書をいただく1年前の話ですが、2009年初夏に皆様もご存知だと思います、あの公定期問題が発生した時、私は教え子からの電話を実はいただきました。その私が十数年前臨時教員をしていた時、神並の国交原中学校の卒業生から一本の電話をもらったことがあるんですけれども、その教え子が、大人になり畜産業を継いだ矢先に公定期問題が発生し、飼っていた牛を全処分しないといけなかったっていう話を私は聞いたんです。その涙ながらに彼が語ることを聞いたときに、私は何とかしてあげたいと思ったけれども、自分では何一つできませんでした。私にできたことというならば、その広島から神田に行って彼に会い、そして話を聞きながら食事をおごることぐらいしかできなかったですし、その後白いカッパを着て車のタイヤとかに消毒液をかけるボランティアとかに参加したぐらい、それぐらいしか結局できなかったんですけれども、この口蹄疫病という大きな問題を前にして、私はこの無力感と虚しさだけが残ったというのを今でも覚えています。そしてこの1年後に聖書を読み、そしてちょうどこのマルコ福音書、今日の聖書箇所を読んだ時に、私はこの口蹄疫の時に感じた無力感と、この娘を思うヤイロの思いがなぜかオーバーラップしたんです。そしてものすごく身近に感じることができたんです。それは死にそうな娘を前にして何もすることができない無力感であり、しかしそれでも娘のことを思いイエス様により頼む街道長ヤイロの姿、このヤイロの姿が私にとってとても身近な親しい存在となったのです。ですから、私の幼い娘が死にそうです、どうかおいでになって手をおいでやってください、そうすれば娘は助かり生きるでしょう、この御言葉がどうしようもない中でイエス様のことを耳にしたヤイロ、父の必死なる願いだと思いますし、イエス様により頼むしか他に方法がないのだ、ここに信仰とその信仰による救いの物語があるのだ。そしてこれは25節に以下に書かれてあります長丁を患った女の話も同じことが言えるのではないかと思います。このお方の福音でも、このお方の福音でも触れれば、この一途で必死に求める姿がここにはあるのです。そしてこの女は最後の望みをかけていました。それまでこの長血を癒すために多くの医者にかかっては苦しめられ、全財産そして全ての財産を使い果たしてしまいました。それでも一向に良くならない痛みや苦しみ、それも12年間もの長い長い間耐え続けなくちゃいけなかった、その痛み苦しみ悲しみというのはいかばかりであったでしょうか。そこにイエスという名の方が、イエスという方の名前が女の耳に入ってきて、この方は病気を癒す力を持っておられる、私もイエス様にすがりたいけれども、正面切ってイエス様の前にひざまずいて私を治してくださいと言える勇気もない、衣にでも触れることができたら治るかもしれない、この女の必死なより頼む姿を直にご覧になられて、イエス様が褒めていただけるのは信仰へと変えていただける、信仰を持ってイエス様の福音に触れられる時、そうです、その時に癒されました。そしてイエス様からすれば力は抜けるような感じが起こったのです。 そこでイエス様は、私の服に触れたのは誰かと必死になってはイエス様の求めるこの女の心の思いをイエス様ご自身がお受け止めになられた時、信仰を持って触れたものがいる、触ったものがいる、それは誰かというふうにイエス様はお探しになられたのです。そのお姿を見た、そして癒された女は恐れます。これはとんでもないことになった、そしてもしこの病が癒されたら人目を隠れてイエス様からそーっと離れようと思っていたからなんですけれども、このイエス様はこの私のことを探しておられる、どうしようどうしよう、でもイエス様はおそらく私のことを分かっておられる、怖いけれどもここは前に出なければならないか、このような思いでしょうか。女は恐れおののきつつも震えながらもひれ伏してイエス様に全てのことをありのままに話した。それは私はあなたを信じたっていうようなそのような言葉ではなく、おそらくブルブルブルブル震えながら語ったことなのでしょう。ただ自分が触れざるを得なかったその思いだけを正直にありのままにイエス様と一対一となって正面から向き合いつつ女は語るのです。それを聞いたイエス様はあなたの信仰とおっしゃいました。ここで語られている信仰というのはまさにそういうものだったのです。そして一緒にいたであろうヤイロもまた同じです。もしかしたら長血を患ったその女の様子を見て、ああ時間がない、一刻も早くイエス様を娘のところに連れて行ってあげたい、見てもらいたいと苛立っていたかもしれません。彼の信仰というのはとても弱かったと思うのです。そしてそうこうしているうちに娘の死をヤイロは知ることになるのです。すると彼はイエス様にこう言います。お嬢さんは亡くなりました、もう先生を煩わすには及ばないでしょう。この時のヤイロの気持ちはいかがわかりでしょうか。もしかしたら腰が抜けそうになってへたり込むような、そのような気持ちだったかもしれません。何も語ることができないぐらいに寡黙だったかもしれません。しかしイエス様はそのようなヤイロに向かってこう語られるのです。恐れることはない、ただ信じなさい。なんと励まされる言葉なのでしょうか。悲しみに暮れるヤイロと一緒に歩かれるイエス様、先ほどは癒された女とイエス様が正面に向かい合っていました。しかし今回はヤイロの娘のいる家までヤイロとイエス様は一緒に歩かれるのです。そしてここに信仰の基本的な姿勢というのがあるのです。そして家に着きイエス様は奇跡を起こされます。タリタクム、少女よ、私はあなたに言う、起きなさい。すると死んでいたと思っていた娘は突然起き上がり、その様子を見たヤイロと周りの人々は驚くことになるのです。娘のことを思うヤイロと長血を患った女と、この二人を改めて見ていきますと、私は共通した思いがあるのではないかと思います。それは娘には生きていてほしい、私は生きたいというこの二人の強い思いです。おそらくですが肉体的精神的に病んだ方であっても、引きこもりの方であったとしても、私は生きたい、同じような思いを持っているのではないでしょうか。特に私は何名かの引きこもりの方とお会いしたことがあるんですけれども、私は生きたい、だけどというふうな言葉を耳にします。 そのだけどの部分、それは厳しい社会、会社などについていくことができない、引きこもりをどうやってやめて社会で出ていったのかわからないがゆえに、あるいは自分の身を守らないといけないがゆえに引きこもらざるを得ないのではないか。理由については十人十色、いろいろあることでしょう。今から約2週間前です。登戸における連続殺傷事件の後、皆様はインターネットでとてもひどい悲しい言葉が流行ったのをご存知でしょうか。その言葉というのは、死ぬなら一人で死ね。私はこの言葉を耳にしたとき、率直にとても悲しかったです。それはこの言葉の裏側にある冷酷さというものを感じたからであり、相手を否定する言葉であるから、そして特に最後の死ねっていうこの言葉がものすごくきつく思えたからなのです。おそらくもし自殺をしたいのなら、他の人を巻き込まないで、そもそも人を殺さないでくださいというような意味なんだろうとは思うんですけれども、しかしこのようなきつい、厳しい、冷たいような言葉っていうのは、決して誰にも向けられぬことだけは絶対あってほしくはないと私は願うばかりです。なぜならこのような愛のない言葉っていうのは、時にその人の心を傷つけ、ひどい時には心を自分自身を痛めつけてしまい、殺してしまうから。そして人は他の人から否定され続ければ、いつの日か本当に無力になってしまう。これは私の経験談でもあります。私がよく話します2008年のコンビニ強盗事件の時なんですけれども、仕事ができなくなってしまった私に周りからもうひどい言葉を投げかけられました。そして私は無力な人間だと思い、通っていた精神科医とビルの下にあるスーパー以外、私は外に出れなくなってしまった時期がありました。もちろんこれは引きこもりだと思います。ですからこの東日本大震災が起きるまでの約3年間、私は何もできなかった、誰にも会いたくない、そのような気持ちで過ごしていました。先ほどの肯定期問題の時もまたその時期でしたし、本当に無力感でいっぱいだったです。先ほどの冷たい言葉、相手を踏みにじる、踏みつけるような完全なる否定の言葉っていうのは、人々に無力感を味わわせるような言葉となります。もし相手にこのようなきつい言葉を投げ続ければ、本当に相手は無力感でいっぱいになってしまうことでしょう。だからこそこのような言葉を他の人に投げてほしくない。無力感を感じる人に対し、特にさらに傷つけるような言葉を軽々しも投げつけてほしくないと私は願うんです。そうではなくて、私は引きこもりであろうが、精神疾患であるが、誰であってもありのままに受け入れることが大事ではないのかと私は思うのです。イエス様が私たち一人一人に寄り添ってくださったように、向き合ってくださったように、私たちも引きこもりの方や精神疾患の方、苦しんでいる方などを受け入れることが大事なのではないかと。例えばノンフィクションライターの久保田雅樹さんという方がいらっしゃいますけど、安心して引きこもれる仕組み作りこそ8050問題の解決策だと言っています。この8050問題っていうのは、日本に発生している長期化した引きこもりに関する社会問題であり、名付け親というのは大阪府豊中市の社会福祉協議会のコミュニティソーシャルワーカーの勝部玲子さんが語ったことですけれども、引きこもりの若者が存在していたが、これが長期化して親が高齢化すると、収入や介護などの問題が、などさまざまな問題が発生することになる。これが8050問題と呼ばれるようになったと言われるものです。そしてこの久保田雅樹さんは、引きこもりの方に関してさまざまな発言をしていますけれども、いや一言です、大事なポイントは一つです。安心して引きこもれる環境づくり、社会づくりに私たちも積極的に参加していくことではないだろうかと提言しています。私たちもきっと誰だって生きたいと思っているのではないかと思うのです。ただ 社会に合わない人、会社に合わない人っていうのも一定数いるのも事実です。そのような方々に対してまずは優しい声かけをしてみることが大事なのではないかと思うのです。例えば大丈夫かいとか、例えば苦しくないかいとか、例えば悩んでないかいなど、イエス様が私たち一人一人に寄り添ってくださったように、開かなくても結構ですけども、マタイ9章36節にはイエス様はご自分についてくる群衆が飼い主のいない羊のように弱り果てて打ちひしがれているのを見て彼らを憐れまれたとあります。他にもイエス様は病気で苦しんでいる家族を抱え、またどのように生きたらよいのか確信もなく、その時その時の状況に流され思い悩みの中にいる人々を見ては涙をしたり憐れみを覚えられたりしているのです。イエス様は私たち一人一人を憐れんでくださるお方なのです。そして私たちは何らかの破れを抱えながら来ています。何もかもうまくいっているという人はきっといないだろうと思うのです。破れを隠し、人生うまくいっていると周りに見せつつ生きている人も案外多いのではないかと思うのです。しかし誰であったとしても心の中にはその人に言えない悩みというのがあります。そうしつつも何とかして自分の力で生きているのです。そして時には強がってしまうこともあるでしょう。人から憐れまれるほど自分は惨めではないと言ったりもすると思います。自分の弱さを認め、神の前に私は無力です、あなたの憐れみにすがりますとはなかなか言えないものなのです。私たちはそれぞれにプライドがあります。ですから自分の力で何とかできるはずだと思ってしまいます。だけれどもそれが頑張りきれずに倒れてしまう。私たちは自分のことのように他の人たちの弱さ、悲しさに共感を持って近づくことができるのではないかと思うのです。イエス様が私たちに寄り添ってくださったように私たちも近づくことができるのではないでしょうか。ここは開きましょう。ローマ12章15節をお開きください。ローマ12章15節です。293ページになります。では皆さんで一緒に読んでいきましょう。ローマ12章15節、喜ぶ人と共に喜び、泣く人と共に泣きなさい。特にこの後半部分ですけれども、実は泣くという行為は意外と難しいことなのです。そもそも泣くという行為自体、感情の高ぶりからもたらすものが多いと思います。ここでいきなり泣きなさいって言われても戸惑いを覚えるのではないかと思うんです。ですけれども、ここで泣きなさいと聖書が私たちに命じているとき、このような演技を求められているのではなく、それではなく、さまざまな思いを自分のものとしなさい、苦しんでいる彼らと思いを一つにしなさいということではないでしょうか。もしも自分と同じようなひどい目にあったらと想像するとき、その怒り、悲しみ、虚しさ、憤り、絶望などさまざまな思いが私たちの心に迫ってくるのではないかと思うのです。そして苦しんでいる方の思いが自分の目に迫ってくるときに、私たちも涙を流すことができるのではないか。彼らの気持ちと一つのだって泣くだけではなく、そのような辛い状態の中でも人生には生きる価値があり、私たちは希望を持って生きていけるということを伝えることができる。それがここの泣きなさいという言葉の真の意味ではないかと思うのです。イエス様に触れて癒された女がこの後どうなったのか、 街道長ヤルと娘はこの後どうなったのか。残念ですながらこの後の記述というのはありません。ですけれども、私はそれぞれ健康的に生きたのではないかと思うのです。女はイエス様の安心して生きなさい、元気に暮らしなさいという言葉で心が満たされるように、ヤイロは恐れることはない、ただ信じなさいという言葉に励まされるように、これは私たちも同じではないかと思うのです。皆様もイエス様の言葉に耳を傾け、私たちの心を捉え生かされる時に信頼し耐えることができる、死のどこにおいても慰めを覚えることができるのではないかと思うのです。もう一箇所聖書を開きましょう。詩編63編7節から9節をお開きください。詩編63編です。895ページです。ではお読みいたします。床に着く時にも皆を唱え、あなたへの祈りを口ずさんで夜を過ごします。あなたは必ず私を助けてくださいます。あなたの翼の陰で私は喜び歌います。あなたの魂はあなたに付き従い、あなたは右の手で私を支えてくださいます。主はこのように昔も今もそしてこれからも変わらず生きておられ、私たち一人一人を導いてくださるのです。そのことを覚えてこれから一緒に歩んでいきましょう。それでは一言お祈りいたします。天の父なる神様、本日はマルコ福音書5章ありがとうございました。私たちはあなたからの愛があるからこそお互いに愛し合うことも両親を敬うことも子供たちも孫たちも深く愛することができます。しかしこの世には病に苦しまれている方、さまざまな理由で動けなくなっている方、家の外に出られなくなっている方など多くの課題があります。今あなたからの豊かな愛を私たちは受け取り、私たちの心を満たしてくださいますよう、まずは私たちがお互いに愛する者たちとなりますように、一緒に信仰、希望、そして愛に生きる者としてくださいますように、そしてその愛があふれますように、イエス様が私たちに寄り添ってくださったように、私たちも困難を覚えている人に寄り添いますように、困難を覚える方々に対して私たちの愛の手を差し伸べることができますよう、勇気づけ励ましてくださいますようお願いいたします。最後になりますけれども、先日椎葉姉妹から捧げてくださいました大きな看板、南教会の表口にようやくですが立てることができまして、本当に心から感謝いたします。まだ細部の修正などありますけれども、どうか木花の皆様に、この地域の皆様にあなたの福音が広がりますよう、その器として用いてくださいますようお願いいたします。主イエスキリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。